ドクターマーボーの
お日様広場。
お日様クリニックのドクターマーボーこと菅井雅彦院長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして奥様恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
では今月も早速マーボー先生からゲストの方ご紹介ください。
今日のゲストは旭川療育センターの言語聴覚士の筒井美奈子さんです。
よろしくお願いします。
今日のテーマなんですけれども、今日のテーマは言語聴覚士さんをお迎えしてお子さんの言葉とかコミュニケーションのことについてこうお伺いしていきながら進めていきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。まず言語聴覚士というお仕事なんですけれども、これは一体どのようなお仕事なんでしょうか。
はい、言語聴覚士は話すこと聞くことなどコミュニケーションに何か の困難がある方に対して専門的に働きかける仕事をしています。あと食べることに困難を持っている方へのサポートもさせていただいています。
昔言語療法士さんという言葉で僕らなんと聞いたことがあったんですけども、何か違いがあるんでしょうか。
10年ほど前に国家資格になりまして、その時に正式名称を言語聴覚士というふうに改めましたので、昔 の言語療法士というのと大体職種としては一緒だと思っていただいていいと思います。
ちなみにですね、言語聴覚士さんになるのには一体どのような学校出たりとかそういうふうなことがあるんでしょうか。
道内には2校大学がありまして、そこに言語聴覚士科というのがありますので、そこを出て、国家試験を受けて言語聴覚士に、なることができます。あと専門学校を出てというルートもあります。
言語聴覚士さんのお仕事というのは話すこと聞くことというふうなお話、あとそれから食べることというふうなこともありましたけれども、子どもさんに関わる職種の方はその全体の中のどのくらいの割合でいらっしゃるんでしょうか。
今全国に約2万人国家資格を持った言語聴覚士がいるんですけれども、そのうち大体2000人ぐらいが、子ども関係のリハビリ施設や、療育施設で働いているというふうに学会では言っています。
今働かれているのは旭川の療育センターというところなんですけれども、筒井さんの職場ではどのような形でお仕事されていて、そして子どもたちと関わっていらっしゃるのか教えてください。
うちのセンターは肢体不自由児のまず入所施設ですので、脳性麻痺など、体の障害を持ったお子さんたちのコミュニケーションをいかにスムーズにするか、そのお子さんたちといかにこううまくコミュニケーションを取るかっていうところを、支援させていただいているのと、あと肢体不自由児のお子さんたち、やっぱり食べることに障害を持っている方が多いですので、そのお子さんたちに対してこうどうやったら美味しくスムーズに食べることができるかっていうのを評価したり、支援させていただいてます。その他に今外来の形でお子さんたちが来ていらっしゃいますので、そのお子さんたちに対して幼稚園や保育園、学校などとちょっとこう連携をして、評価したりとか、どういうふうに支援をしたらお子さんたちの言葉を伸ばすこと、言葉コミュニケーションを伸ばすことができるのかっていうのを考えさせながら、仕事をさせていただいてます。
体の不自由なところのある方が、だけが対象なんでしょうか。
いえ、今やっぱり発達障害って言われるコミュニケーションにやっぱり大きな問題を持っているお子さんたちがすごく多いですので、発達障害のお子さんたちに対しての支援だったりとか、あと発達障害はなくても言葉全体が遅いっていうお子さんたちへの支援もしています。
はい、検診とか私もよく行くんですけれども、そこでもやはりこう言葉の発達っていうのはお母さんたちのこう不安とか、あとそれから訴えの中によく出てきます。で、個人差がすごく大きいんですよね。1歳6ヶ月とか3歳とかで、検診に行くとものすごく達者に おしゃべりする人もいれば、そうじゃない方もいらっしゃる。それから同じ兄弟でも上の子の時にはもっと早かったのにっていう風な方もいらっしゃって、言葉の問題っていうのはお母さんたちにとってはやはり大きな不安の種のような感じにして私は感じてるんですけれども、そもそも言葉の発達ってって言いますけど、言葉っていうのはどんな風にして子どもたちは身につけていくものなんでしょうか。
はい、言葉はある日やっぱり突然獲得されるものではなくて、日常のいろいろな経験の集大成として獲得されるものだと思っていただいた方がいいと思います。で、言葉を教えていこうとか発音を教えていこうではなくて、 て、そのための基礎っていうのをどういうふうに築いていったらいいのかなっていうことで、いろんな経験を積むことがやっぱり大切だと思います。で、言葉って出てくるものが全てではなくって、やっぱりこう何が分かるかっていうのが大事ですので、分かる事柄をたくさん増やしてあげて、その上に、分かる言葉をたくさん増やしていって、そして初めておしゃべりができるっていう風に考えていただければいいんじゃないかなと思います。
言われたことは分かるっていうことはよくありますよね。こうゴミポイしてきてとか、新聞取ってきてっていう風に言ったら分かるんだけど、言葉としては何かこう出てくるわけじゃないけど、こう聞いてたら理解できるっていう、そういうようなのがありますから、言葉にはこう発達の段階がすごく細かくあるなというふうに感じるんですけれども、それをこういろんな経験をさせてっていうふうなお話だったんですけど、そこのあたりをもう少し具体的にお話聞いてもよろしいですか。
ゴミポイしてきてって言った時に、なんでわかるかなっていうのをやっぱりよく考えると、例えばそのゴミを持たされてゴミポイしてきてって言ったらゴミがポイできるのか、その遠くにあるゴミをこうポイしてきてって言った時にゴミがポイできるのかっていうのと全然違ってきますよね。
そうですね、それかゴミなのかどうかわからないですね。
はい。で、その時にお母さんなりお父さんなりがゴミを持たせてあげて、さあゴミポイしようねって言ったような、やっぱそういう経験がすごく大事になってくると思うんですよね。例えば、ジュース飲むっていうのに質問に答えるためには、ジュースっていうものが飲むものであることや、ジュースっていうのが飲んだことがあってそれがすごく美味しかったとか、あとコップを使って飲むものなんだよねとか、あと、お母さんがついてくれたとか買ってもらったとか、いろんな経験があって初めて、分かるようになっていくものです。なので、そのいろんな経験の上に自分から伝えられるっていうことができるようになっていきます。
そうですね、ジュース飲んだことない人はジュースなんだかわからないんですよね。そういういろいろな経験をとしていないと、理解していないと、じゃあ飲むとか飲まないとかっていうようなことは答えられないっていうことなんです。
言葉を広げていくためには、やっぱ豊かないろんな経験があって、その経験をするためには規則正しい生活って言ったら変なんですけれども、早寝早起き朝ごはんってよく言いますけれども、やっぱりそういう生活があって、そこにこういろんないい刺激があってっていうのが基本だと思います、
そこにつながるんですね。
早寝早起き朝ごはん何度か出てきてますので、まさか今日も出てくるとは思わなかった
です。びっくりしました。
だんだんこう言葉たくさん覚えてきて、例えばこう文がこうつながって喋れるようになるとかってありますよね。2語文とか3語文とかっていう風にしてつなげてお話ができる、こういうのっていうのはつなげてお話できないんですよねとかっていう風にして言ってくる方もいらっしゃるんですけど、これもどんな風な形で子供って身につけるんでしょう。
文をつなげて話すにはやっぱりこう大前提として語彙がどれだけあるかっていうことになってきますので、文がつながらないんですっていう主祖のお子さんたちを実際見ると、お母さん方が思ってるよりも理解はしていないし、語彙がないことの方がほとんどなんですよね。
親御さんはそういう時っていうのはどういうふうにして関わると次の段階にこう進めていくようにできるんでしょう。
お子さんが何をしているかをしっかり見てあげて、そこにしていることとか見ていることをこう大人が言語化してあげるってことがすごく大事だと思うんですよ ね、 割とこうお母さんたちってお子さんのしていることじゃなくて自分のしてほしいこととか自分がしたいことをやっぱりしていて、でお子さんに対して言葉をかけるっていうのは意外にしてないと思うので、
意外にどころじゃないですよね。子どものしていることを言い換えてあげたりとかするっていうのが考え方とか理解の仕方が広がっていくっていう風にして考えることね。
あと絵本を見たりとか、そういうのでちょっと語彙を増やしていってあげることがまず一つ、それからあとお子さんが一つの言葉で例えばリンゴだけ言ってきたら、あ、リンゴ食べたいんだよねとか、赤いリンゴだよねみたいな感じで広げて返してあげるっていうのも大事なところだと思います、言葉って結局その一方通行では絶対伸びていかないものなので、受け止めてくれる相手がいて初めて伸びていくものだと思っていただいたらいいのかなと思います。
なるほど。今絵本っていう話が出たんですけども、絵本っていうのはよく読み聞かせとかっていうふうなことを活動とかありますけれど、絵本の読み聞かせっていうのは言葉の発達のためにとてもいい影響を与えるものなんでしょうか。
と 私は思っていますし、実際絵本の読み聞かせをしているお子さんたちの方が語彙は豊富だっていう研究結果なんかはいろんなところをちょっと探せばすぐ出てきます、うん、であとコミュニケーション的にも決してビデオやテレビが一方的に悪者だとは思わないんですけれども、こう向こうから与えられるだけではなくって、お子さんたちの反応を直にこう感じ取って返すことができますので、うん、やっぱり絵本っていうのはコミュニケーション、あと語彙を広げるのにもとてもいい教材って言ったら変なんですけれどもものだと思います、
う
ん、
やっぱり絵本をこう読み聞かせてる人、うんっていうのを見てると、近くにお子さんを近くに置いてじゃないと読み聞かせができないわけですから、子どもさんのこうリアクションを必ず見ながらっていう風なのは確かにそうだなっていう風に感じますけど、
関わる側の柔軟性がやっぱり全然違うと思うんですよね。ビデオやあと iPad のいわゆるエデュケーション教材っていうんですか、うん、ああいうものだと関わる側が管理するのがすごく難しいですよね、うん、お子さんがまだ反応してないから、じゃあちょっと待ってもらおうとか、ちょっと夢中になりすぎてるみたいだからここでじゃあやめようかとか、先に進めちゃおうかっていうのはやっぱりすごく難しいわけですよね。でも絵本だとお子さんが例えばちょっとここそこのページにすごく興味を持ってそうだなと思ったら、本文とは外れて、あ、こんなとこにこんなものがあるよねとか、あそこにこれもあるよね、なんとかちゃんだったらどうするみたいな関わり方ができたりとか、うんうん、飽きてきたなと思ったらもう呼び飛ばしてパッパッパってめくって、はいおしまい、じゃあ次の活動っていうのもできるわけで、うん、やっぱりそこの関わる側の持っていき方、うんの違いっていうのはすごく大きいと思います、
うん、子供さんって好きなところをこう、もう一回戻って見ますよね、うん、やっぱりそれができるっていうのが絵本のいいところなのかもしれないです、うん、
最近やっぱり世の中ではコミュニケーション能力って言葉をよくこう聞きますよね。もうこれ子供に限らずこう大人とか就職の時とかそういうような時でもコミュニケーション能力が高くないととかっていうふうなことをよく聞くんですけれど、本当にこの小さい時からこういう経験を積んでいかないとその後伸びていかないんでしょうか。
私がすごくこう尊敬する言語聴覚士の方が三つ子の魂100までっていうのをよくやっぱり書かれてまして、やっぱりその方はそのちっちゃいうちにしっかり基礎を養っていく、うん、コミュニケーションって相手に合わせるだけではなくて相手に応じるとか相手に伝えるとか、うんうん、そういうところっていうのはやっぱりちっちゃいうちに信頼できる大人と培っていくことで初めて伸びていくというか土台を作ることができるんじゃないかなと思います、うんう
んうん、ちょっと話が変わるんですけど、言葉の問題の中で例えばちゃんと発音ができないっていうことがありますよね。例えば嫌いっていうところが嫌いって言ったりとか、そんなようなのがあって、小さいうちはなんかこう可愛らしく聞こえたりとかするんでしょうけど、大きくなってもそれそのまんまだったらとても心配っていうふうなこともあって、うまく発音できてないなっていうふうなことを心配される親御さんとか、あるいは健診では保健師さんたちからそのようなことをよく聞くんですけれども、発音のことについてはどんなような対応をした方がいいのかっていうのをちょっと教えてもらえますか。
発音もやっぱり発達の順序っていうものがありますので、何歳でどの音が出るかなっていうのをある程度抑えてあげる必要があると思います、うん、で、小学校に入るまでにサシスセソとラリルレロとあとタチツテとのチトツが出ていなかったら、うん、やっぱり専門の人に見てもらった方がいいかなと。
私もちょっと発音には自信がないので、
そうですね
それにもやっぱりこう見てる時があるんですね。関わらなきゃいけない時期と、あとまだ関わらなくても見てていいよっていうふうな時期があるということですよね、
はいはい、
今日のお話を伺って、経験していないとそのことは理解できないっていう言葉のキャッチボールですよね、すごくこう心に響いたんですね。子供の小さいうちからたくさんこう話しかけて、子供が返してくれた言葉にまた飾りをつけて返してあげると、またそれに子どもさんが返してくれるっていうことがとっても大切だったんだなっていうことを、もう遅いのかもしれないですけど思いました。ありがとうございました。
今日はいろいろ話を伺った中で、子どもが自分の言った言葉を受け止めてもらうという経験っていうのが大切っていうふうなことをこうちょっとハッとしながら聞いていました。コミュニケーション、こう言葉のキャッチボールっていうふうな話だったんですけども、子どもも自分のやってること、表現してることをこう受け止めてもらえるっていうその経験が、それから先の人生をこう豊かにするもんなんだなっていうふうに思って、これからちょっと意識して関わりたいなというふうに思いました。 本日のゲストは、旭川療育センターの言語聴覚士筒井美奈子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。